どうですか、その例えば今回もこう旅行してらっしゃって、ヨーロッパならヨーロッパって、今の金融危機の中で、一方でそうやってすごい建物作るでしょ、ポルトガル行った時も僕驚いたんだけど、コルハスですよね、コルハスの、
コルトの、コルトのね、はいはい、カザルムジカ、
ものすごい建物なんだけど、あんなものを作って、なんていうの、意味があるものなんですか、
意味は。
だから今の僕いわば美術館の巨大化も本当にそれが機能していくことなのか、ね、その世界が没落していく時の最後の炎なのか、
でも建築はね、結構やっぱり欧米は、あ、欧米、欧はかんない、あ、欧か、やっぱりリスペクトされてる感じがあって、それは例えば佐賀の西田龍英さんとね喋っていて、彼らがスペインとかでプロジェクトやるとすごい、竣工式とかにね、僕たちのために素晴らしい建築を作っててありがとうとかって、みんな市民が握手にこう来るんだって、で、まあ、彼らにとっては本当に僕たちのために作ってくれてて、日本はあんまそういう発想ないですよね、俺たちの税金使えるって勝手になんか自分の作品に仕上がってみたいな、そういうルサンチがないじゃないですか、だからなんかもうなんか根本から違っていて、だからそれはなんか結構ヨーロッパで仕事するようになった建築家から結構肉声としては聞きますけどね、だからまあ多分そういうカサダムジカってやっぱ、まあ、それは奇妙なね、隕石が落ちてきたような奇跡的な建築に見えるかもしれないけど、まあ僕は建築家としてもいいと思うし、まあでもそういうのをすごい小都市っていうか、まあ、小都市ではない、そんなに大きくない都市が、まあそれなりにこう自分のところの文化としてこう昔のものも大事にするけど、その新しいものも自分たちのものとして享受してる感じが、だからさっきのバーゼルなんかは本当にそんなに大きくない街なんだけど、
人口16万ぐらいというか、
さっき紹介してないやつだったら、マリオポッターのあのミュージアムもあるよね、なんだっけ、動く、バーゼルにさ、動く、なんかモビル型のアーティストじゃない、あれの美術館って確かポッターなんですけど、だからレンゾピアナがあって、マリオ・ポッターがあって、ヘルツワード・ド・ムーロ、まあもちろん彼は地元だけど、でちょっと行けば、まあ、国境を越えてビトラがあってっていう、あんな小さ、まあそれにアートフェアがあって、要するにすごいスケールの小さい、日本から見たらスケールが小さい街なのに豊かに建築文化がある、でそんなにそれがなんかちゃんと息づいてる感じは正直羨ましい気がします、
ね、今の井原さんの話は僕も実際今回旅行行ってて全く同感で、で今言ってストラスブールにせよバーゼルにせよ、人口20万から30万程度の、まあ関東近県でいくらでぐらいの地方都市程度の規模の街なんですよね。そういったところでそれだけ優れた建築物があって、まあ充実したコレクションを持っている美術館とかがあって、逆に日本で同じ程度の規模の街にどんなものがあるのかなと考えたら、まあちょっと嫌になります、考えるのも嫌になるぐらい
そのわけですよ、ね、その時にその深い建築に対する伝統のものね、例えばポルトガルの場合にはやっぱり大きなモニュメンタルのものを作っていくっていうのと伝統がありますよね、だからそういうことは一つ置いておいて、その一つはその、ね、さっきもおっしゃってたそのゲイリーとかああいう人たちでそのデコンストラクションの建築って言って、そのノマがやった展覧会以降の展開になるじゃないですか、その時つまり現代建築っていう意味はつまりそういうデコンストラクションの建築家を軸として展開してきてるでしょ、今。
まあそのバーゼルに関して言うと、デコンストラクティブズがあんまり入ってなくて、
あ、そうですか、
割とレンゾピアノもヘルツォークもそういう意味ではもうちょっと穏健な作り方ですね、マリオポートだってそういう意味ではそのだからまあ街の性格にもよるのかもしれないですけどね。
でその時その例えば前にお聞きした話で言うと、東京っていうか日本がデコンストラクションが排除しちゃうのは1995年 の、 その神戸淡路大震災以後、デコンが排除されたっていうのが話があったんだけど、
まあ、それは磯崎さん の、 トリッキーな言説ですけども、
あ、そうなんですか、
ただまあもちろんね、ちょうど日本はバブルとディコンストラクティビズムの流行りが一致しちゃったんですよね、国によって事情が違っていて、例えば僕メルボルンに行くと今でもディコンストラクティビズムがすっごい元気で、なんか前回でこうやってて、あ、ディコンストラクティビズムってそういう意味で伝統化されるんだみたいなぐらい、そういう街もあるわけで、ただ日本の場合はたまたまバブルとその時期が重なっちゃったせいで、バブルが弾けた後あの時代が良くなかったとみんなが一斉に否定にかかると、その時の建築も一緒にこう抹殺されるというか、 で、まあ、それにこ う, うまく磯崎さんが言説で阪神大震災で終わったみたいな話をこう言った、まあ、それはそれであのタイミング的にはそうだけど、ただそれはあくまでも日本の事情は日本の事情ではあると思うんです
けど、中国がどうなるのか気になりますよね。まあ今北京も上海もバブルで、おそらくバブル近い状態ではいてるので、あの状況は多分長続きはしないだろうから、まあ、その時どうなるのかってことは気になりますよね。それは
だからその時に、つまりその情報革命ってどこから情報革命っていうかっていうのは難しいけど、例えばその1970年の大阪万博のことやって、これから情報化社会だっていうことはね、僕らが学生ってなんだけどたくさん言われたことなので、だけどまあその分かりやすいところで情報革命っていうのはコンピューターの問題っていうよりもインターネットっていうその流通ができたことが大切なんだと。それは同じようなことが産業革命段階で見えて、産業革命っていうのは、工場が水蒸気で動くようになったよりは、その汽車が走るとか、そう、汽船が走って世界交通網ができたことが一番大きな問題なんだという意味と重なってるんだけど、そうするとインターネットが出現した、特に WWW が出て、少なくとも誰でもインターネットを使えるようになったっていうのは1991年で、日本にもその1991年に伝わってて、それが同時にソビエトの崩壊っていうことと重なってて、だからあの時点でその情報革命があったと、とりあえず言った時に、それとそのデコンの建築が大きくそのアイコン建築としてこう世界の中で
機能してる、後ろを追い風で、つまりまあそのインターネットというよりはそのコンピューターが可能にした複雑な造形処理、設計レベルから施工生産レベルにおいて、かつてはやっぱりなかなかこう不思議な曲線作ってもやっぱり既存の幾何学に近似させて、円形に近似させてそれを組み合わせるとかいろいろ苦労したのが、やっぱり今のその情報テクノロジーは、だから一方でザハとかそういうのがいろいろ好き勝手できるので、明らかにその時代の恩恵を受けていてですね、20世紀初頭だったら多分表現主義とかその表現派の建築家がぐにゃぐにゃの造形やるんだけど、なかなか実際にはできない、あの例えば本当はコンクリートでねこう流動的な造形ができるからって、あのアインシュタイン塔っていうぐらいの、あれは本当は実際レンガで作られたりするし、この間イトリヒトで見た、そういえばあのシュレーダー邸ってリートフェルドだって、あれ本当はもっと全部コンクリートで作りたかったけど、実際にはお金がないので、あの部分的にデッキのところコンクリート、あとは木造だし、まあ、本人は多分ねもっとこう、本当にもうピシンとしたこう平滑な面で作りたかったんだろうと思うけど、やっぱり実際にはむしろこう生々しい木の素材感みたいなものが、そのペイントでね、あの色をこう原色で塗ることによってそれを隠そうとしてるんだけど、まあ、実物にはやっぱ違うオーラが立ち込めていて、それはそれで面白いんです。だからまあそういう意味でそのリコンストラクティビズム的な造形が、むしろさっき言ったあの僕が20年前見た時に、こんなのできないと思ってたのが可能だったら、むしろそういう、あの技術革命はやっぱ追い風にもなってると思いますね。
さっき僕が見てちゃんと、ビトラのザハル93年だったかな、あれはやっぱり一番最初期の頃だったから、
あれだからぐにゃぐにゃじゃなくて、いわゆるこう既存の幾何学をちょっとずらしたような形のデザインで、今あの完全にぐにゃぐにゃラインになって、
さっき言って
たザハはまだ、ザハはまだあの時ぐにゃぐにゃラインじゃなくって、こう透視図法を解体するような形での幾何学操作でやったのがビトラなんですよね。
そうやっぱりあのいわゆる CAD なんかを導入してパソコン建築みたいなものが恩恵を受けていて、それが
そうだから、でザハってね、だからちょっと話しました、ザハは僕はあのできたものについてはなんか結構ソウルがあまり良くないと思ったりとか、でもすごくいいと思うケースがあって結構評価分かれるんですけど、あのニューヨークのグッケンハイムでザハの個展を見た時に、彼女が80年代にこういろんなこうすごい不思議なドローイング描くんですね、その図面の表彰ので、それ全部手書きでやってるんですよ。これはね、本当驚愕すべきことで、まあ、ていうか当時手書きでやるしかなかったんだけど、今だったらコンピューター使っていろいろなこう図面の投影法とか結構簡単に操作して、変わったこう角度から描くとか、それをこう歪むとかって結構まあ比較的簡単なの、彼女は、まあ、そういう意味でコンピューターがまだこうちゃんとルフしてない時代に、本来コンピューターでやるべきようなとても複雑な図形処理をやっていたんだなというふうにも見えて、まあ、その生産性と想像力は確かにすごいと。でそれが逆に言うと、まあ、時代がちょっと追いついたようなところはあったのかなというふうにもちょっと見て思いましたけどね。
あの、まあ、僕自身は学生時代実はそのミニマリズムの大きな影響を受けて、でそのミニマルの内側からそのミニマルを崩そうとしたっていう道を取るんですね。だから、まあ、部屋にラテックス流すっていうようなことの流動性みたいなものをその、なんとかミニマルの内側からやっていこうとするから、まあ、実際大量のドローイングを描いて、それは、まあ、トヨタ美術館が買ってくれてるんだけど、まあコツコツコツコツしたそのドローイング作業をやってって、で実はあのホールハウスよりも早くだと思いますけど、正確に比較するのか分かんないですけども、ああいうこう、あれはシアトルでしたよね、シアトルにある図書館、ああいうフォルムを作って、その時たまたま東京からの山本さんっていうのは実は早稲田の建築出てる精鋭があると思うんだけど、まあもうちょっとやろうよみたいな話で、まあやって、実はまあ、展覧会的にはお金の問題含めて失敗しますけども、お金かかりすぎたっていうかね、まあ大変ですよ、僕あのカードローンで大量リソース取っちゃって、うん、でそういう時にだからまあ他に見るものがなかったってのがありますね。だから後からこ実はコルハウスを見に行って、ああいいんだっていうかね。
その時は何をご覧だったんですか、コルハウ
ス。あの図書館を見に行って、あとからです、あと全然あとからですけど、それからポルトガルに行って、シーザーの、シーザーですよね、あの
どれですか、
あのいやいや、たくさん、
ああ、海のシーザー、
シーザーのああいう建築見ても、あのまあ彼もある意味で遅れてきたモダニストですから、その実はモダニズムを崩してるっていうか、内側から崩す作業みたいなのが僕にはよく見えて、ただ皆さんはなんか、モダニズムっていうんだけど、僕から見るとこうモダニズムの内側からこう自覚的に壊していくっていう作業に、だからミニマリズムを内側から壊していく作業に見えて、すごくこうシンパシーがあったんですね。でだからまあ建築にこっち僕がのめり込んでいく大きな理由っていうのは、そういう部分っていうか、その建築の方がそのミニマリズムからそのポス、まあ、コンピューター使った流れ、だからいわゆるだから70年初頭から僕自身だと新聞記事みたいな断片の中で、いわゆるそのフラクタルとか、その今の複雑系と言われるそのものにこう想像力で追いかけていったわけね、自前の想像力で追いかけていったから、だからまあそのプロセスのつながりでいうと、今の建築の動きっていうか、そういうものにこう共感があるわけですね。そのだからただ日本の美術の中、美術の造形理論の中で言えば、 あまりそういうことは展開されてないように見えます。僕はだからたくさんいじめられるんだけど、まあ、中田裕介さんからも言われるけど、彦さんが造形にこだわりすぎたみたいな、造形なんかいらないっていうの、もうあのまあ一種のオールオーバーでもういいという姿勢があるので、だからまああの、いいんですけども、なんていうかな、その結局 近代もこう歴史の体積の中で、違うものを今生み出してるわけですよね。だからその時にもうそれは情報革命と、つまりコンピューターと非常に深く関わって、世界の美術館っていうのは動いているから、それとというのはもう一つちょっと最後に巨大化してくるわけですよね、全体的に。
それはまあ今日の最初の話で、美術館はなぜ巨大化する
か、そうなぜ巨大化するかっていう問題があって、これもあの例えば IKEA の建物がでかいとかね、江南、まあ江南ってうちの前にあるチャンスセンターです、ああいうものでかいですよね、でそういうでかさっていうのは
ショッピングモールがでかく
て、そうショッピングモールでかいですよね、その、ああいうでかいと人が集まるんじゃないですか、
それはそういう集中する効果はあると思いますけど、でも美術館はでもそもそも巨大化するっていうのは一方で宿命としてもありますよね、コレクションが、うん、だからすごい早くしたら
増えていく、あと展覧会の規模もどんどんでかくなってい
く、これビジネットから無限に成長ミュージアムみたいな感じがやっぱりあるので、
まああのそのコールハウスがその大きさの問題って言ってるわけです、はい、大きくすると全てのなんか意味が変わってくるね、あのとにかく大きくなっていくわけですよね、で僕たちが大きな空間の中に投げ込まれて、まあ一方でみんな楽しんでるみたいに見えますけど、モールなんかでこう集まってくる 人たちで、モールの中には必ずしもその違うお店もあるかもしれないけど、僕なんか行くようなところっていうのはいわゆる高級品は売ってないんですよね、こう基本的には大衆のものを売っていて、それでしかもなんていうかな、それと同時にそのシャッター通りというか伝統的な商店街は疲弊していくわけですよね、だから巨大建築が建っていくことによって、伝統的な小さな建築物に依拠していた伝統的な生活世界が解体されていくわけですよね、だから、まあ、そういうことをだから、まあ、もうちょっと日本は ちっと自覚するとかアナウンスするとか、一国の首相だったらきちっとどういう時代を生きてるのか、僕たちが生きててどういうことに対処していかなきゃいけないのかって、伝統的な小さなものを生き残らせる手段がないわけではないですよね。だけどそれは何かをしないと、努力をしないといけないはずで、まあ、アーティストもそうなんですけど、その手書きの作品で、まあ、建築系の建築家 の、 そのアトリエ建築家がやっぱり大変だというのと同じように、アーティストもやっぱり大変なので、で、まあ、そういうことがないまぜになって、まあ、こういう公共美術館というプライムがなってるんですが。